おはようございます、7月になりまして、暑くなって、まだ梅雨ですけれども、まただんだんと暑くなってくるんだろうと思います。さあ今日は吉脇の3章を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これから学びますこの吉脇を通して、神様の御心をよく知ることができるように導いてください。私たちの信仰を顧みてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。吉脇の3章で、いよいよヨルダン川を渡っていきます。でヨルダン川っていうのは、ヨルダン川というのはって言っても私知ったことがないんで分かりませんけども、この時のヨルダン川は15節にですね、借り入れの期間中でどこの川岸にも水が溢れていたというふうに書かれております。でこの時期ですね、この時期は今の私たちの歴に直すと3月下旬から4月上旬になります。でその時期はですね、大麦の収穫の時期で、そこにヘルモン山っていう高い山があって、そこに雪もあるわけですね。でその雪解けの水がガリラヤ湖に入って、それがヨルダン川に流れてくるわけです。ですからちょうどですね、雪のある山からですね、その雪解けの水がどんどん流れてくる時期なので、水かさが非常に増しているという、そういう時期であります。ですからこのヨルダン川を渡っていかないといけないっていうのは非常に大きな困難なことなんですね。私たち言ったら、こっちにある小川とかですね、こっちにある神通川って結構川幅広いですよね。川幅広いっていうのはまあ、川幅広いけども水自体は真ん中を通って少しある、まあ、少しでもないですけどあるぐらいですけど、あれが川幅いっぱいになってきたらどうかですよね。川幅いっぱいに、まあ、こういう、梅雨の時期にすごい大雨が降って、川が増水して、もう本当に川幅いっぱいになった時に、そこを渡れと言われた時に私たちは非常に怖いですよね。でこの非常に大きな困難を前にしているわけです。約束の地に入る前にこの大きなこの川を渡っていかなければならないというところに問題があるわけですね。でその時にですね、一節見ますと、ヨシュアは翌朝早く起き、すべてのイスラエルの子らと共にシティムを旅立ち、ヨルダン川のところまで来て、それを渡る前にそこに泊まったとあります。そしていよいよ、渡っていくわけですけれども、2節に3日後ですね。そして3節に、神に命じます。あなた方の神、主の契約の箱を見、さらにレビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たら、自分のいる場所を出発してその後を進みなさいと言っています。ここに契約の箱が出てきます。契約の箱っていうのはイスラエルにとって見るならばもう神様の臨在そのものです。中に契約の2枚の石の板があって、まあ、そこが入っているわけですね。そしてまたアロンの杖とかですね、マナの入った壺とか入って、上に蓋がしてあって、その蓋の上にケルビムというですね、 見つかりがお互いに互いに向き合っているというですね、その契約の箱があるわけです。で、普通イスラエルの民が宿営をするときはこの契約の箱は幕屋というところに納めにあって、それは民の中心にあるわけですね。イスラエルの民がずっと宿営する真ん中にあるわけです。神様は民の真ん中におられるということを意味しますね。で、それを今度は出発するときに先頭に行くわけです。先頭に立って、そして200万ぐらいの人たちがあとずっとついていくわけです。かなりの数の人たちが契約の箱を先頭にして行くわけですね。で、どういうことをまずこれ言ってるかというと、契約の箱が先頭に立っていくときに、それに従っていけということは、神様に従っていきなさい。契約の箱はもう神様の人材そのものですから、私たちは神様に従っていかなければいけないんだということを表しています。で、これからですね、イスラエルの民はこのヨルダン川を渡って、エリコでしょ、アイでしょ、そしてまたこれから様々なところで戦っていかないといけないわけです。土地を、約束の地を奪っていかなければいけないわけですね。で、そのために戦っていかなければいけないんです。で、この戦いの中に主が先頭に立って戦ってくださる。だからあなた方は主に全てを委ねて従っていきなさい。そういう意味でこの主が先頭に立っていく、その後をあなた方は進んでいかなければいけないということを表しております。で、4節見ますと、あなた方が行くべき道を知るためである、あなた方は今までこの道を通ったことがないからだって言ってます。で、今いるイスラエルの民にとってみるならば、この約束の地は初めて入る土地なんですよね。で、彼らの先祖はそこに住んでました。アブラハム、イサク、ヤコブとかですね。で、それは400年も前の話です。400年も前にその先祖は住んでいて、そしてエジプトに行って、そこで奴隷になって、そしてそこから出てきたんですね。だから400年間イスラエルの民は約束の地に足を踏み入れてないわけです。で、さあこれからあなた方はこの土地を行くんだと言っても、本当に初めて行くべき道なんですね。だからこそ主が先頭に立ってどこに行くべきかを教えていっていくということであります。もう一つ非常に興味深いことが書いてありますね。4節に、ただしあなた方と箱の間に2000キュビットほどの距離を置け、箱に近づいてはならないと言っています。2000キュビットというのは、下の欄外に1キュビットは44センチとあります。44センチの2000倍、だいたい900メートルです。1キロ弱ですね。900メートルの距離を受けていってるんです。先頭に契約の箱が進んでいって、民はその後900メートル離れて行かなければいけない。そしてここに近づいてはならないと書いてあるんですね。近づいてはならないとあります。なぜそこまで距離を置くんでしょうか。すぐ近くに、箱のすぐ後ろを進んで、さあ契約の箱だと言ってですね、この契約の箱をまさにこのすぐ後ろを行って主が共におられるんだと言って行けばいいようなものを、わざわざ900メートルの距離を置けって言ってるんです。近づいてはならないって言うんです。結構ありますよ、900メートルしたら1キロ弱ですからね。結構な距離を空けます。で、なぜ神様はそういうことを言われたのか、ここにですね、一つの大きな に神様の教えがあるわけです。それは神様の清さということを知らなければいけないということなんです。神様は清いお方で、ここで一つのですね、ちょっと記事を他の歌詞を読んでみたいと思います。第二サムエル、サムエル記第26章、サムエル記第26章の2節から、はい、こちらで前で読んでいきますと、2節から7節までですね2節から読みます。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上げようとして、自分と共にいたすべての兵と一緒に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名でその名を呼ばれている。彼らは神の箱を新しい荷車に乗せて、それを丘の上にあるアビナダブの家から移した。アビナダブの子ウザとアフヨがその新しい荷車を御した。それを丘の上にあるアミナダブの家から神の箱とともに移したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前科は、タテゴト、コト、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らし、主の前ですべての杉の木の枝を持って喜び踊った。彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを掴んだ牛がよろめいたからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で撃たれた。彼はそこで神の箱の傍らで死んだという記事があります。これ最初読んだ時に、ウザっていう人は神の箱が落ちそうになったので、それを手を伸ばして支えたんですよね。なぜ殺されなければいけないんだろうという非常に不思議な記事であります。神の箱が落ちそうになった時にそれを支えただけなんですよ。すると神様に怒って彼を殺したんですね。これ善意でやってるんですよ、神の箱が。でなぜこのこういう風になったのかですね、なぜなのかっていうことです。まずこの神の箱がどこからどこに運ばれていくかというと、このもうちょっと上に上げていいですか。2節か3節にあります。アビナダムの家から移したとあります。なんでアビナダムの家に契約の箱があるかというと、これサムエル記の第一に戻るにあるんですけれども、イスラエルの民とですね、ペリシテが戦うんですね。でその時イスラエルはだいぶ戦いで負けていくわけですね。そしたら、じゃあ契約の箱持ってこようって言ったんです。契約の箱が持ってきたらきっと勝つに違いないと言って、この契約の箱を持ってきたんですけれども、結局負けてしまうんです。でその契約の箱、ペリシテに取られるんですね。神の臨在の契約の箱が敵の国に持っていかれてしまうわけです。でその時に契約の箱が、まずそのペリシテの国のダゴンというその偶像ですね、前に置かれるんですけど、翌朝そのダゴンの像がですね、こう切られて、落ちてたりとかですね、いろんなことがあって、またそこの町の民がですね、疫病で撃たれていくわけです。でペリシテ人はすごく恐れて、契約の箱をイスラエルに返そうっていうんで、やはり2頭の牛に引かせて、その荷車にところに契約の箱を置いて、こう返していくわけですね。で最初帰ってきた時に、イスラエルでその その町の人たち見るんですね、契約の箱を蓋を開けたりして、でだいぶ死ぬんです。で彼らは恐ろしくなって、それがこのアビナダブという人の家に契約の箱は置かれていくわけです。契約の箱が置かれてから、60年後ぐらいの出来事です。これと聖書ではそのここに置かれて 20年、そしてそれからサムエルの時代が40年で続きます。あ、サムエル、サウルですね、サウル王の時代が続いて、そしてダビデになりますから、サウルがだいたい40年ぐらい、そうするとだいたい60年ぐらいアビナダムの家に置かれてたんではないかなと思われます。それをダビデが王になった時にこれをエルサレムに移そうとして今移しているところなんです。ですね。で彼らはイスラエル人たちは移す時に新しい車に乗せていくわけです。でまずこれが第一の問題で、あの契約の箱は担がなければいけないんです。これ民数記の4章にあるんですけれども、契約の箱は、レビ人、レビ人のレビの子供のケハテという人がいます。でそのケハテ族っていう、そこからケハテ族とは出てくるんですけど、ケハテ族が担いでいかないといけないんです。幕屋のいろんな道具はまとめてこのケハテ族が担いでいかなければいけない。だからここはまず新しい荷車を に乗せたっていうこと自体が間違いです。さっき言ったペリシテから戻ってくるとき荷車に乗せて戻ってきますね。これペリシテのやり方なんです。つまり偶像崇拝者のやり方なんです。それを真似てしまったということです。だからまず持って行き方が違うということですね。そして荷車に乗せて、なぜウザがこの抑えようとしたか、さっき言いましたようにアビナダムの家に60年ぐらい置かれているわけです。するとですね、60年ずっとですね置かれていくと、この神様に対する恐れよりも慣れが来たんだと思います。いつ帰ってもそこに契約の箱がある、いつ帰っても契約の箱がある。だからいつの間にか慣れていってしまったんではないかな。そこに恐れっていうのがなくなってきたんだと思うんですよ。それでアフヨがその戦闘を御していき、ウザは後ろからついていって落ちそうになった時にこうなりますね。ある意味これは慣れですね。神様に対する恐れがなかった、神様に対する畏敬の念を失っていた、安易に神の箱に手を伸ばしていったんですね。そういう思い上がった心があったから神様は打たれたということです。つまりそこで何を忘れたか、神様は聖なるお方であり、民数記にははっきりとそのケハテ族でさえも触ったら死ぬって書いてあるんです。触ったら殺される、神様は安易にこう触ってあさあ神様どっか行きましょうねとか、そんなお方ではなくて、神様っていう方は本当に清い聖なるお方であるということを言ってるんですね。だからここに安易に触ったりしてはいけない。民数記にははっきりとケハテ族でさえも触ったら死ぬ、殺されるということが書いてあるわけです。それほど神様は清いお方、罪深い人間が触ることができる、できないほど清いお方なのだということを教えてるわけですね。だから私たちはやはり神様に対して接するときに、礼拝するときも、恐れという心を持って 礼拝しなければならないんだと思います。ただ単にいつも慣れからさ あ集まりましょうさあやりましょうかじゃなくて、この毎回毎回礼拝っていうのが行われる時に、神様の前にまず祈り、神様どうぞこの礼拝が祝福され清められますように、私たちの心が主へと向かいますようにという思いでこう礼拝を迎えていかなければいけない。慣れの心でいつもですね、いつもの通りさやりましょうではなくて、毎回毎回がやはりその清さの前に、清い神様の前に出るんだという、やはり私たちは思いを持って出ていかなければいけないんだということだと思いますね。ウォッチマンニーという、まあ、人がいて、まあ、いろいろ本書いてるんですけども、この人が神様の前における二つの罪ということを言ってるんですね。神様の前における二つの罪、一つは拒否の罪、つまり神様の命令に従わないでそれを拒否する罪、神様の命令に従わないという拒否の罪、もう一つは出しゃばりの罪、神様の命令がないのに人間的な考えによって自分で進んでいこうとする罪、この二つの罪が人間にはあるだけだって言ったということを言ったんですね。非常に興味深いことを言います。一つは神様が言われたことに命令に拒否する罪、いや私できませんっていうですね、しませんという罪ですね、神様がこう言われているのに。もう一つは出しゃばりの罪、言ってもないのに私やります私やります、私はこう考えるからこうやりましょうっていう罪、出しゃばりの罪なんですね。ここ出しゃばりの罪なんです。してはいけないことに、私じゃ あ行きますよって、車も押していきますよ、押しそうになったら私が支えますよ、出しゃばりの罪です。してはいけないことを勝手に私がやるというんですね。私たちもどっちかというとこっちの方が多いかなと思います。やはり私たちは祈って神様の前に、あ、神様がこう言われてるからそれに従っていかないといけない、でも私の考えではこうだし、私の考えではこうだし、私こう考えるからっていうね、それも一つやはり私たちは気をつけないといけない罪なんだっていうことを気をつけていきたいと思います。で次に聖書戻りますけど、5節にですね、あなた方は自らを性別しなさいとあります。性別しなさい、性別っていうのは献身っていうことです。自分を性別していくっていうことが、神様の前に自分を捧げていくっていうことです。つまりこれは献身なんですね。今祈祷会で、第3回伝道旅行からが終わっていくところをちょっとやってるんですけれども、第3回伝道旅行が終わって、パウロは第3回伝道旅行で、だいたいパウロはエペソという町に3年間います。3年間でいろんなことをしていくんですけども、そのエペソの伝道が終わった後、彼はマケドニアに行きます。マケドニアっていうのは、マケドニアにはフィリピ、テサロニケ、ベリアというそういう教会があるところですね。で、なんでパウロがそっちに行くかというと、一つはコリント教会と の和解のためにこう行くんですけども、もう一つは献金を集めるってことがありました。で、エルサレム教会っていうのがですね、非常に貧しい状態にあったんです。でエルサレム教会っていうのがなぜ貧しかったかですね、一つはよく私聖書を読んでいくと、例えばバルナバなんかは自分の土地を捧げたっていう、 全部土地を捧げて、そしてみんなに分け、あの食事とか分け与えたとなってますけども、捧げたらそれで終わりなんですよ。捧げ続けることはできないわけです。土地ってのは決まってますから。やっぱり皆さんこう捧げていきます。そしてこうそういうのがやっぱりなくなっていったんじゃないか。もう一つは迫害ですね。エルサレムという町はユダヤ人が中心ですから、エルサレムでキリスト教の教会を作ったとしても、いろいろと迫害されていくわけです。そういう迫害の中にあって、やはり仕事がなくなったりとかですね、そしてまたいろんなところから、外国に行っていった人たちがエルサレムに帰ってきて、で彼らもその教会信じていったら教会に行くわけですね。そういうふうにですね、まあ、貧しい原因はあったわけです。でエルサレム教会が貧しいんですっていうことで、パウロはマケドニア地方、今言ったピリピ、テサロニケ、ベリアが教会ですね、そして今度はアカイア地方、あのコリントとかケンクリアとかあるところですね、そしてまたガラテア地方ですね、パウロが第1回伝道旅行でいろいろと教会を作っていった、ああいうふうにですね、パウロが第1回伝道旅行、第2回伝道旅行でそれぞれ作った地域に、教会を作った地域にエルサレムのために献金しましょうっていうことを言っていくわけです。でパウロは、あなた方はエルサレム教会を通して救いをいただいた、霊的な糧をいただいたんだから、今度は物質的なものを持ってあなた方は捧げるべきですよということを教えていきます。それで各、ところから献金を集めていくわけですね。でその中でマケドニア地方ですね、特にピリピだと思うんですけども、そこの教会で、献金集めるときにですね、ちょっといいですか、第二コリントの8章の1節から5節、第二コリントの8章1節から5節に、ここに言葉がありますね。さて兄弟たち、兄弟たちっていうのはコリントの教会に対して言っている言葉です。私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあってもあふれ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に、神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれましたってことなんです。ちょっと戻りますね。マケドニアの諸教会ってあります。ここでさっき言ったピリピとかテサロニケとかベリアという、そういう教会がですね、エルサレム教会のために献金捧げたんです。でその時に彼らはですね、2節にありますように、彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、極度の貧しさっていうことは、さあこのマケドニアの地方の教会もユダヤ人から激しい迫害の中にあったんです。だから彼らもエルサレムと同じように貧しかったんです。いろんな迫害されて仕事を奪われたりとかですね。でもその貧しさの中にあっても、また苦しみによる激しい試練の中にあっても、そういう苦しいから、迫害されて苦しいから私たちはできませんじゃなくて、そういう中にあっても、そのイエス様に救われたという喜びがあふれ出て、そして彼らは惜しみなく施す富となりました。で3節に、私は明かします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げているんだと。ここに自発的なんですね。彼らが捧げていくのは自発的なんです。強制されてるんじゃないんです。自発的に力以上に捧げていってるんだと。そして彼らは4節に、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと。 私たちもその奉仕に預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しましたと。私たちもその奉仕に預からせてください。私たちもその献金を捧げさせてください。パウロがもしかしたらですよ、あなた方はそんなに貧しいし、これだけ捧げたらあなた方の生活困るから、いやそれでも私たちは捧げたいんですという思いで捧げていったんだと思います。でその原因は何、そのなぜそういうことができたかというと、五節ですね。そして私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げってことなんです。これが献身ですよね。自分自身を主に捧げないとこれはできないんです。自分が神様に献身しているというその思いがないと他の人たちのために他の人たちを支えたいという思いは出てこないんです。献身というのは全てが条件整ったからやるということではないんですね。私はとても難しいけども、私たちは捧げるにはまだそれ私たちが苦しいし、まず私たちの生活があるから無理なんですじゃなくて、そういう心以上に捧げたいと思う、それが献身なんですね。でパウロはですね、なぜそれほどまでにエルサレムの人たちを献金によって捧げたいというふうにですね言ったかというと、ユダヤ人と異邦人の間を取り持とうとしたんです。異邦人とユダヤ人の間っていうのはもういろんなことでまだまだ一つになれないんですね。一つになれなかったんです。異邦人はやはりまだ立法を守らないといけないとかですね、そういうところにとらわれていました。でも異邦人はいやそんなこと自由だからいいじゃないかっていうですね、もっと自由さを求めていきます。この両者がなかなか合わないんですね。それでパウロは異邦人教会がどれほどユダヤ人たちを愛しているかっていうことを示そうとしてこの献金を集めていくわけです。その奉仕の働きにパウロは自分を捧げていくわけですね。ちょっと話をまた戻しますけれども、そういうふうに吉明の三章の中で、自らを性別しなさい、性別ってことは神様に自分自身を捧げていきなさい、その準備があってこそヨルダン川の渡ることができるわけです。だからその準備がなくて自分自身をやはり神様に捧げていないって、神様あなたの技を示してください、見せてくださいということはできない。まずあなた方は自分自身を性別しなさい、主に全てを捧げていきなさいということがあるわけですね。で次にさあ、いよいよヨルダン川を渡るんですけれども、このさっき言いましたヨルダン川は非常に水かさが増して渡れないんですよ。でも神様はそこで奇跡を起こさせます。これが話していきますけど、なぜその奇跡が必要だったかということです。今度はなぜその奇跡が必要だったのか、それは7節に、主はヨシアに告げられた、今日から全イスラエルの目の前で私はあなたを大いなるものとするって言ってるんです。大いなるものとする、ヨシアを大いなるものとする。でこれからですね、イスラエルはさっき言ったヨルダン川を渡って約束の地に入って戦っていかなきゃいけないわけです。で、ね、戦って敵と戦っていくときに大切なのは何か、リーダーなんです。リーダーです。今ワールドカップのサッカーやってますけども、この前韓国のチームが決勝のあっちに出られなかったんで、監督がものすごく叩かれてますね。で、なんていうかな、監督に牢屋に入れとかのなどもすごいこと言ってますよね。監督が悪かったからチームが負けたんだっていうような、ね、感じで言ってます。リーダーってやっぱり必要だし大切なんですね。で、リーダーは神様が立てられるものです。 で神様がヨシュアを大いなるものとすると言ってヨシュアを立てていくわけです。でそのみんなが本当に神様はヨシュアをリーダーとして立てたんだという印としてヨシュアが、まあヨシュアがっていうことじゃないんですけども、ヨシュアを通して神様はヨルダン川をせき止められていくわけです。だからそこに神様はこのヨシュアによってこの奇跡をされる、ヨシュアこそ神に立てられた人なんだということを民が分かるためにこの奇跡を行っていくわけです。ともう一つはさっき言いましたようにこれから戦いをしていくわけですね。で先住民の人たちと戦って彼らを追い出していかなければいけないわけです。でその追い出していく戦いの中においてイスラエルの人たちがもし恐れを持つと、例えば愛の町攻めた時に最初負けるんですね。でそこで彼らは非常に嘆いていきます。だからそういう戦いの中においても主が共におられるんだっていうことを示すためにこの奇跡をしていくわけですね。さていよいよその奇跡が、その奇跡を見ていきたいと思います。で、まず14節、13節でヨシアは民に言いますね、民に言いますが13節で全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとき、ヨルダン川の水は川上から流れ下る水がせき止められ一つの堰となって立ち止まる。祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまったときに、この非常に流れの激しいヨルダン川の水が川上のところでせき止められていくんだという奇跡です。ここで注意していただきたいのは、祭司たちの足の裏です。祭司たちが契約の箱を担いでいる祭司たちですね。で祭司たちがですよ、ヨルダン川のところにこれですね、水がせき止められたら川の中に入れじゃなくて、あなた方の足が川の中に入ったらせき止められる、つまり足を入れないとせき止められないわけですね。非常に流れの激しい水かさの多いその川の中に足を入れないと水はせき止められないです。しかもこの足の裏とかにあるんです。足の先でちょっちょってやってですね、止まるかなって言ってちょっちょってじゃないんですよ。足の裏ってのは完全に入るってことですね。完全に入ったらせき止められる、これ一つの信仰なんですね。聖歌の597番に沖へ入れよという聖歌があります。沖へ入れよっていうですね、2番の歌詞に、世の人は岸に達して沖をば見るのみ、主の恵みの深さなどありて知らんとせずってことなんです。世の人は岸に立ってただ見るだけで主の恵みの深さなんて知らない。だから神様は沖へ出なさい、この信仰を持って沖に出なさいっていうこの歌なんですけども、その時に神様を信じない人は行こうともしない、その岸に立って神様が行きなさいと言っているのに行こうともしない、そうすると恵みがわからない。で3番の歌詞は、あるものはわずかこぎて遠く乗り出さず、帰る波に飲まれたり船もろともに行ったんですよ。わずか沖へ行きなさいって言ってるのに、ちょっとだけ漕いでね、ちょっとだけ漕いでる、そして波に飲まれてまた戻ってしまうっていう。神様は沖に行きなさい、沖に漕ぎ出しなさい、でこれは信仰なんですね。で私たちは岸に立って水が止まったら渡ろうでは無理なんです。信仰っていうのは一歩踏み出さないとわからない、一歩踏み出さないと私たちは信仰を持って 一歩踏み切っていくことが大切なんだ。ですから契約の箱を担いでいる祭司たちがもしもここで止まったままならばね、そして足の裏を全部入れてしまわないと水は止まらない。私たちもそうなんですね。イエス様を信じて救われたいっていう思いで、選手が全部分かったら、なんかいろんな条件つけていくとなかなかいけないんですね。でも信仰は神様を信じて、神様がそう言われるならば私は行きますという思いを持って一歩踏み出していかなければ信仰は持てないんです。いつまでもとどまっていては信仰を持てないんです。一歩踏み出すということが大切なんですね。ここイスラエルもそうなんです。祭司たちが担いでいる祭司たちが神様の言葉を信じて、こう流れ、すごい流れの水の中に足を踏み出していったからこそ止まっていくわけですね。で、彼らはそこを渡っていくことができたわけです。これは非常に大きな教えなんだと思います。私たちは神様の命令に対してなんかこう少しだけしか行かない、そういう信仰ではなくて、本当にこう深みにこぎ出して、もっともっと深みにこぎ出すと、その恵みがどんどん分かってくるということです。だからこの約束の地に入って戦わないといけないって言った時に、ヨルダンが渡ってしまったとしても、エリコの町城壁高いからもう無理だなとか思っていくと、なかなかその恵みは上がらない。でも従っていってエリコの町でですね、戦っていった時に彼らは大きな勝利を得るんですね。信仰が分かるんです。信仰の深さが分かってきます。あ、神様ってこんな素晴らしいお方なんだっていうことが分かってきます。でも手前でそのままでいくとなかなか終わらないですね。私たちの信仰っていうのはどういう信仰なんだろうっていうことをもう一回本当に深く思わされるところであります。ぜひ私たちも深みにこぎ出す信仰でありたいと思います。本当に神様はですね、聖なるお方であるということをまず忘れてはなりません。この方は聖なるお方であり、本当は近づき難いお方なんです。その方が来てくださったってことですね。イエス様が来てくださった。だから私たちは本当にこう近づくことができるんですよね。でもそれは神様がそうしてくださったからです。そして私たちはイエス様を信じていきました。その信仰っていうのは本当に深みにこぎ出していく信仰でありたいなと私たちは思うわけです。では最後にお祈りして終わりたいと思います。